ビバマイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。チリで起きた岩盤崩落事故で地下に取り残された作業員の方33人がいよいよ救出ということで、この番組が配信される前日10月13日は固唾を飲んでチリからの中継を見てしまいました。ちょうど日本時間のお昼だったので、お昼のニュースも生中継を流していたんですよね。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね。地下700メートルという場所で2ヶ月以上も救出の時を待って、ついに1人目の作業員の方が救出された瞬間、来ましたね。もう胸がいっぱいになりました。救出する方も救出を待つ方も人の力ってすごいなって思いましたね。それと、生きてるってことはやっぱり素晴らしいことだと胸が躍りました。この後も全員無事に救出されることを祈りたいと思います。それにしても、地球の裏側の地下700メートルの現場の映像をお昼ご飯食べながら見てる図って、冷静に考えると妙な感じ。あ、一人目の方が助かったのを固唾を飲んで見守ってからですよ。ご飯を食べたのはね。何の言い訳だ。それでは今週も行ってみましょう。2010年10月第2週ビバマイスタイル。先週のフリートークの最後に、私は中学生の時、中学校の男の先生になりたかったとお話ししたんですけど、あれはその当時何度目かの初恋で好きだったのが中学校の男の先生だったからなんですね。もうね、この年になると何度目かの初恋ですよ。すごいでしょ。どれが初恋かなんて覚えてないもん。で、その先生に憧れて、その先生みたいになりたいって思ったんでしょうね。憧れの人に近づきたいってことで、その先生の口癖を真似したり、その先生が書く黒板の文字が好きで一生懸命真似してましたね。なんか今考えると、その近づきたい方向がちょっと変なんですけど、口癖とか文字とかってね。で、その先生は半濁音の丸、あのパピプペポの丸ね、あの丸が必要以上に大きいんですよ。いつもヨーロッパのパとか、パナマ運河のパとか、あ、チリの先生だったのね。それがなんか可愛くて、最初はみんなと一緒に笑っていたんですけど、結構真面目に真似してました。今でも私の書く丸は大きめです。これ同級生が聞いてたらすんごい恥ずかしいな。あと、アラフォー女の私がね、自分のことを未だ自分なんて時々言ってしまうのは、この先生の真似をしてた名残なんですね。あんまり女性で自分のことを自分っていう人はいないんですけどね。もうそろそろ直そうかと思わなくもないです。どっちだ?これをお聞きの皆さんは、こういうことってありませんでした？先輩とか芸能人とか憧れの人の真似をするっていうの、私はいいなって思う人がいると、どんどん真似して吸収してその人みたいになりたいって思うんですけどね。まあ、真似をするっていうと人の真似なんてって 眉を潜められることもあるかもしれませんけど、まあ人間生まれてから言葉を話すのも生活習慣もね、周りを見て真似して成長してますからね。真似の集合体なわけですよ。成長するにはもうすでにできてる人の真似をするのが早いってことで、ただ大人になってからはね、誰の何を良しと感じて真似するのか、そこにまあその人なりの選び方、感性が出ますからね。いろいろいいとこ取りして真似した集合体が結果オリジナルな自分かな。まあ真似るは学ぶって言葉の語源っていう説もあるくらいなので、人のいいところはそれもーらいって、明石家さんまさんがほら手のひらにスティックで何か書くみたいにね、そういう動作も真似しちゃいます。それにしても私、ここ私ね、なぜか憧れの人には男性が多い。もっと早いうちに憧れの女性を見つけてその人みたいになりたいって進んでいれば、今はもう少し素敵な女性に慣れていったかもね。続いてはこちらです。楽しい音楽にあえて乗せながらダイエット経過報告でございます。6月の末に始めたダイエットなんですが、痩せるって言っても体重を減らすだけじゃなくて基礎代謝率を上げる体を作ると、そういうわけで3ヶ月ちょっと経ちました。夏にはそれまでパツパツだったワンピースがスッと入って喜んでいたんですけど、体重の方がほんと減らなくてですね、まあ今年の猛暑でウォーキングもお休みしたりと、もう体作りどころか夏バテや熱中症予備軍の気配を感じていてダイエットが停滞していたんですけど、そんな私を横目になんと夫が3ヶ月で3キロ減量に成功しまして、先日の健康診断の問診票の3ヶ月以内に体重が3キロ以上減ったの項目に丸をつけてました。これツイッターでもつぶやいたんですね。私黙って丸つけときゃいいものを、3キロ以上減ったんじゃなくて減らしたんだよななんて言いながら、もう悔しい。おまけに健康診断結果で肺年齢が29歳とか書かれてて、なんか若さ自慢されまくり、まあ、そんな自慢いいから例の彼とバーベキューの約束してよって感じですよ。例の彼っていうのは1年で10キロ減量した知人の男性で、その方に私たち夫婦がダイエット宣言をして、じゃあ成果の出始める3ヶ月後にバーベキューでもしましょうってお話だったんですね。そんな約束もどこへやらですよ。それでは前置きが長くても何なので、いざ体重測定。体重そのものは言わないですよ。6月末から何キロ痩せたかですね。それでは測ります。-2.1、 -2.1 キロ、ちょっとちょっと減ってる。やっぱり3ヶ月後くらいに成果出るって経験者の言葉は重いな。もうちょっと、そんなに無理もしてないのでまだ少し続けよう。こだわってシンプルライフ、毎月第2週にお送りしますこだわってシンプルライフ。このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることでいかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、このものと情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。このコーナーでリスナーさんからのメールを募集していたテーマですね。 捨てられなかったけどついに捨てたもの、捨てたいのになかなか捨てられないもの、このテーマでのメール募集、今回を最後にしたいと思いますっていうことだったんですが、残念ながらメールがありませんでした。もうメールを送ろうと思ってくださる方々も出し尽くした感があったかもしれないですね。そこでこの3ヶ月に寄せられたリスナーの皆様の捨てたいのになかなか捨てられないもの、次から私トミが頑張って捨てていきたいと思います。で、皆さんに捨てられないものをお聞かせいただいて、それ捨てられないよねで終わりにしてきたんですが、そこをあえて捨てていきます。前にですね、このコーナーで紙袋を捨てたって報告しましたけど、それだけではこだわったシンプルライフは送れないわけで、ここで鬼になります。皆様から寄せられたメールにどんなものが捨てられないものとして挙げられていたか、言っていきますね。7月第2週では服と文房具、ホワイトデーにもらったぬいぐるみ、入学祝いに買ってもらったアニメのレコード、手紙。8月第2週では2000ピースのジグソーパズル5年放置品、空き箱と紙袋。9月第2週では古いおにぎり型の iMac と寄せられてました。メールをくださった皆さん、改めてありがとうございました。一つずつ見ていきますね。服と文房具は溜まってますね。これ捨てていきます。はい。ホワイトデーにもらったぬいぐるみと入学祝いにもらったアニメのレコード、手紙っていうのは、総まとめで人からもらったもの全般ってことで捨てるものをチェックしていこうかな。だってホワイトデーにぬいぐるみなんてもらったことないもんってまた言ってみたり。そして2000ピースのジグソーパズル5年放置品、持ってないわ持ってない、どうしよう。おもちゃにしようかな。おもちゃやゲームね、これをチェックします。そして空き箱と紙袋は9月の第2週でごっそり処分しましたので、次に最後ですね、古いおにぎり型の iMac、 これも持ってないそもそもパソコンは今年初めて買ったばかりなのでまだ捨てません。そしたら使わない電化製品、あれ捨てたくないな。あれってなんだあれってまあそんな感じで多少品目を置き換えてシンプルライフを目指すため捨てにくいものを処分していきますよ。あくまでも不要品、必要でないものを処分ですからね。気に入ったものやこだわりのあるものは逆に大事にして、すっきり心豊かに暮らすことを目指してトライしていきます。というわけで、これは皆様からいただいたメールで私がシンプルな暮らしを獲得していくという企画ですね。最初は服。11月第2週のこのコーナーまで服の総チェックをして結果をご報告したいと思います。言っちゃったよ服の処分についていいアドバイスがありましたら随時番組宛にメールで教えてください。参考にさせていただきたいと思います。それでは結果報告の回をお楽しみに。以上、第2週のコーナー、こだわってシンプルライフでした。今回は冒頭でチリの岩盤崩落事故の救出作業の様子に胸が躍ったお話をしたんですが、生きているだけでありがたいなって思うと、身の回りにあるものなんてほとんどいらないもののように思えてくるのは私だけでしょうか。実際にはそう思えるだけで結構いろんなもの抱え込んじゃってますけど、私がシンプルライフを目指して不用品を処分するって宣言しているうちに、夫がスキー用品一式を捨てて、テニスラケットを捨てて、ダブルラジカセを捨てて、前に番組でもお話ししたんですが自転車を捨てて、 それ全部私のですから。自分のはスキー用品だけかな。昨日は私が以前凝って集めていた灯籠を3つ捨てられました。もう使ってないからいいけどさ、ダイエットといい不用品処分といい、なんか私が始めるって言った途端先を越されてる気がする。ちょっと出鼻くじかれてます。多分服の整理を始めたら自分も始めちゃうんじゃないの。その辺様子見てみよう。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、先を越されるのが分かっていてもやることは宣言するのよ、なトミーでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。